大阪トーキングヘッツ、今週のテーマは外交報告です。石川さん、引き続きよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
石川さん、オマーンの建国記念レセプションに出席されたと伺ったんですけれども。
そうですね。
石川さんが2年間勤務された地でもあるんですよね、はい、オマーンというのは、はい、どんな思いで今回このレセプションに出席されたんですか？
そうですね、私東京では各在京大使館が主催する建国記念日であったりとか、その国のナショナルデーのレセプションにできる限り参加をさせていただくように今日程を組んでいます。
はい、
そうした中で各国との理解を広げ、友達を作る場にもさせていただいているんですけれども、この間ちょうど私が勤務をした経験のあるオマーンの建国記念日レセプションが開催されたんで、
はい、
それをツイッターに上げさせていただいたのを、
見
ていただいたのかと思います。ちょうど私は2002年から2004年の2年間オマーンという国で勤務をさせていただきました。まあ、場所がどこかイメージつく方、もしかしたらつかない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、湾岸諸国の中で、はい、アラブの国の中では最も日本に近い、インド洋に面した国であります。中東の中でも最も安定した国というふうにも言われていまして、ちょうど私がいた時は2003年にイラク戦争が勃発をした時にオマーンにいたんで、
はい、
中東の各地非常にさまざまな不安定な動きがあったりとか、あるいは反米デモが展開されたりとか他の国々ではあったんですけれども、オマーンでは一切そういうことはなくて、非常に日本に対する信頼感、また多くの国々との海洋国家として成長してきた歴史がオマーンはありますので、交流が盛んですので、いろんな国の方々が常に出入りをしている、そんな中で入ってくる情報も大変多くてですね、オマーンには、
はい、
そこで中東情勢がまたイラク戦争に向けた情勢が非常に不安定になってくる中で、私自身外務省の職員として外交官としていろんな情報を現地で仕入れることができて、それを本省に分析して報告をする、そういう仕事をさせていただいておりました。また湾岸諸国というと普通イメージされるのはだいたい砂漠 で、
うん、
全く雨が降らない、そんなイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、オマーンはその湾岸諸国の中では緑が豊かな地域もありまして、山もあればインド洋に面しているので海も大変きれいと、ペルシャ湾の中に入っていくと遠浅で、とても海であんまり楽しめるような感じではないんですけれども、オマーンの沿岸部というのは非常に海がきれ
い
で、ダイビングやさまざまなマリンスポーツも盛んであったりとか、あと海に行くと、ウミガメが産卵するような環境が保護されている地域もあったり、あるいはマングローブ林が非常に豊かに広がっている地域があったり、さらには湾岸諸国の中では本当に珍しいんですけれども、夏に雨が降る、サラーラというですね、ちょっと首都から離れたところにあるんですが、
はい、
そういったところが、湾岸諸国の人たちの避暑地に、夏暑いので、その雨が降るのは本当に珍しい地域ですから、避暑地として栄えている町なんかもあって、本当にその緑が豊かで海もきれいで、そして、また何よりも素晴らしいのがオマーンの人たちが、親日的でもありますし、また海洋国家として成長してきたこともあって、海外の方々あるいは国際社会に対して非常にフランクでオープンで交流が盛んなところ、他の湾岸諸国はどちらかというとベドウィンの属性があって、でなかなかこう閉鎖的な社会という側面もあるんですけれども、オマーンはそういう意味で私2年間いて大変楽しく、また勉強になる生活を過ごさせていただきましたね。
オマーンも日本ともすごいかなり関係が深いんですよね。
先ほども言いました通り、オマーンはアラブ諸国の中で、
はい、
最も安定をしている、
はい、
それから欧米諸国とも実は関係が深くて、アメリカやイギリスとも歴史的に非常に深い関係を持っておりますので、日本とも政治的な関係も大変深いものがあります。以前オマーンの王族に嫁がれた日本人の女性の方もいらっしゃって、
はい、
オマーンの国の中ではオマーンの王族には日本人の血が流れているというふうにおっしゃる方もいらっしゃいますし、
はい、
同じ海洋国家として、日本とオマーンというのは親和性がある部分も大変多いんじゃないかなと というふうに思いますね。
あのオマーンから日本はこう原油や天然ガスの輸入などをしていたりもしますよね、
はい。
でまあ、日本はエネルギーの問題を常に抱えていますので、やはりこういった中東の国との関係性というのはしっかりと構築しておいてほしいな、しておかなければいけないなというふうにも思ったりしますが、そういった意味でも石川さんのような方の存在というのは国会においても重要ですよね。
ありがとうございます。あのおっしゃっていただいた通り、やっぱりエネルギーの安定供給というのは日本の経済社会、国民の生活を維持し、また発展させる上で非常に重要です。でその原油の9割を私たち日本は中東から輸入をしていて、まあ、中東に依存をしているわけですね。でその多くが実はホルムズ海峡というインド洋とペルシャ湾の間にある海峡を通ってくるんですが、そこの安定が確保されないと日本に来るタンカーが安全に通行できないという事態になるんです。このホルムズ海峡は実はオマーンの領土と、まあ、対岸はイランの領土になりますので、
はい、
なるんですが、
はい、
多くのタンカーが通行するより深度が深いところというのはオマーン領でして、オマーンの領海がきちっと安定的に確保されているということが大変重要なんです。でこのオマーンの安定が確保されていることによって日本のエネルギーの安定供給、また日本の経済というものは支えられてますので、日本とオマーンとの関係というのは極めて重要な関係であるという認識をぜひとも多くの方々に知っていただきたいなというふうに思います。またあの経済関係で言いましても、エネルギーだけではなくて、
はい、
例えばあの夏目ヤシなんかが多く栽培されるんですけれども、その夏目ヤシを使った産品、例えば広島のお好み焼きに使うおたふくソースってありますけど、はい、あのおたふくソースの袋の裏面を見ていただくと、実は夏目ヤシって書いてあるんですけども、これは実はほとんどがオマーンから輸入をされていたりとか、
そうなんですか、
はい、あるいはエンドウ豆とか、
はい、
あのインゲンとか、こういったものも多くがオマーンから輸入されていたりとかあのしております。さらにはあのオマーンでは乳香というものが伝統的に親しまれているんです。これは何かというと樹液を固めて、でそれを燃やしてお香の代わりに使うと、乳香というものを炊くと、まあ、部屋がいい香りが充満するというものなんですけれども、
はい、
まあ、日本人にとってはあまり馴染みのないあの風習なんですが、まあ、昔 の, そのヨーロッパではあの大変重宝されて高級なものとして親しまれていましたので、今でもあの化粧品の中にですね、この乳香の成分を、ね、使ったりする会社もありますし、あのアロマテラピーを好きな方にとっては、
はい、
もしかしたら成分の中にオマーンの乳香というものを見つけることができる方もいらっしゃるかもしれません、
うん、はあ、知らないだけでいろいろとつながりというのがあるんですね。
そうなんですよね。
そうなんですね。
ぜひ機会があったら、うん、あのオマーンにも遊びに行っていただければなと。私は2004年に出てから実はまだ残念ながら一度も行けてないので、
はい、
久しぶりに行きたいなという思いを今回建国記念日のレセプションに出させていただいて思いました。
ありがとうございます。